待ち望んでいたのです。ですが、どういうことがあっても支配者はイエス様であり、この支配者なるイエス様は近いうちに来られる。これこそが彼らにとって喜びの源そのものだったのです。本当に大切なことです。待ち望むこと、希望を持つことです。聖霊の目的はイエス様の再臨です。ですから、もうちょっとイエス様を顔と顔を合わせて相まみることができると考えると、今までの持っていた問題は本当にちっぽけな問題になるなのではないでしょうか。まあ、私の、一人の友達はもう何年間だったかまあ忘れましたけど、何年間毎週毎週、まあ、同じ夫婦をまあ訪問しました。まあ、イギリスだったんですけども、まあ、出身はまあ全然会うことができなかったし、まあ、20年間まあ車椅子に座っていた方だったんです。まあ、奥さんだけが毎日毎日、まあ、世話しました。まあ、夫婦はただ一つの部屋しか持っていなかったし、この世の財産全然持っていなかったんです。まあ、人間的に考えればちょっとかわいそうな夫婦でした。けど彼らは絶望したなのでしょうか。決してそうではない。友達が、まあ、訪問したとき、いつも大喜びで、まあ、イエス様についてしか話せなかったんです。もうちょっと、イエス様が必ず来られると彼らは大いに喜んでたのです。もちろんテサロニケの人々とは苦しみも患難も知っていたのです。二章の中四節、1テサロニケ2、verse 14。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ地に苦しめられたのと同じように、あなた方も地部の国の人に苦しめられたのです。まあ、彼らは戦いの中に投げ込まれた人々でした。三章の三節と四節、カピトル3、フェース3、4。このような苦難の中にあっても、動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うに定められているのです。苦難に遭うように定められた。あなた方のところに行ったとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り、果たして事実になったのです。まあ、テサロニケのいる人々とは敵対、迫害、困難、苦しみを知っていましたけど、それと関係なし、前進したのです。まあ、パウロの言葉を借りてみますと、彼らは圧倒的な勝利者でした。彼らはこうしてマケドニアとアカヤとにいる信者全体の模範となりました。どうしてなのでしょうか。まあ、目に見える現実に動かされないで意識して、イエス様の再臨を待ち望んでいたからです。待ち望むこと、生きる希望を持つことこそが最も大切です。どうしてなのでしょうか。それを光を意味しているし、喜びも意味しているし、希望も力も意味しているからです。パウロは、信ずる者はどうして救われたかと言いますと、待ち望むため。生ける希望を持つために救われた。 どうして主イエス様を待ち望むこととはそんなに大切なのでしょうか。答えは四つです。第一番目、イエス様を待ち望む生活は本当の意味を持っているからです。まあ、目的を待ち望むために救われた。希望のない生活とはもちろん意味のない生活です。なぜ私はあれこれをしなければならないのですか。すべては無駄なのではないでしょうか。まあ、このような質問を抱いている人はたくさんいます。もしも何かを待ち望む心が失われてしまったならば、人生は本当にもう大変なものになります。結局退屈なものとなり、どうしようもないものになってしまうのであります。初代教会の人々とは、我々は待ち望んでいると証ししたのです。イエス様は必ずおいでになれます。なぜ主を待ち望む生活は大切なのでしょうか。まあ、それを通して人間の人生とは意味あるものとなるからです。第二番目、待ち望みの生活は目を覚ましている生活であると言えます。期待は目覚めさせます。とりわけ永遠の命を提供されているということに目を開かなければならない。眠っていることに目を開か、眠っているものは、まあ、聞くことはもちろんできません。まあ、イエス様を待ち望んでいるものは自分自身の本当の状態に対して見くらってはない。イエス様を待ち望んでいる者はイエス様を悲しませたくないと切に望んでいるし、イエス様を待ち望む者はやっぱり希望を持って前進することができるのです。3番目、どうして待ち望むこととはそんなに大切なのでしょうか。待ち望む生活は責任ある生活です。私たち一人一人は誰でも他の人に対して責任を持っています。一人一人を通して人々はイエス様の身元に導かれなければならない。イエス様を待ち望む者とは結局周りの人々に対して無関心ではありえないのです。待ち望む生活は、まあ、消極的ではなく積極的、行動的であります。まあ、イエス様を待ち望んでいる者は機会を十分に生かして用いています。また待ち望んでいる人は自分のことそんなに大切にしません。待ち望むことこそが考えられないほど大切です。もう一つのこと言えるでしょう。イエス様を待ち望んでいる人々とはイエス様を信じているだけじゃなくてイエス様を愛している、会いたい気持ちでいっぱいなのです。まあ、本当にイエス様を毎日意識してイエス様を待ち望んでいない人はイエス様を愛していない、自分中心的な生活をしているものです。もう一つは四番目ですけど、待ち望みの生活は喜びの生活です。本当に主を待ち望んでいる人のために今日イエス様は来られるかもしれない。このような生き生きとした待ち望みの信仰が人間の欠いてしまうのです。 すなわちあらゆる思いはぞらえ、あらゆる苦しみ悩みなど、イエス様の再臨のことを思うとき、まあ、小さくなる。消えてしまいます。待ち望みの生活を送る源とは、結局私の罪は許されている。という事実に他ならない。今日、恐るべき混乱と動乱、失望と闇の中にあってイエス様が来られる。という真理こそが私たちに本当の喜びと平安を与えてくるものです。私たちはいつまでも主と共になるということこそが考えられない事実です。けども待ち望むものはやっぱり毎日どういうことがあっても安心して将来に向かうことができるのです。